大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。週の初めは戻り梅雨のように雨の降った日もありましたけどね。その後今週末にかけては例年並みの暑さが戻ってきたようですね。とは言っても先週みたいに36度だ38度だっていう異常な気温にはならないようですけども、普通の気温の日が続いてくれることを祈るばかりですが、そういえばこの時期山沿いの道を車で走ってますとね、ネムの木に花が咲いてるのをよく目にするんですけども、あなたは気づかれましたか？私ね、あの淡いピンクの花って結構好きなんですよ。ふわふわした綿菓子みたいでね、可愛いじゃないですか。まあそんな気持ちも昔からあって、もう25年ほど前なんですけども、我が家の玄関の横って言いますか、車を置くところの横にね、一本ネムの木を植えたことがありまして、花が咲くのを楽しみにしていたんですけどもね、割と早く成長してすぐに何年後かには花が咲き始めたのを喜んでいたのもつかの間。ネムの花というのは自分の家に植えるもんじゃないと痛感しました。なぜかって言いますとね、まず花が終わった後、その花がらっていうかな、枯れた後の花が下にポトポト結構落ちまして、見た目がとても美しくないこと。車の屋根にもひっついたりしましたし、掃除するのも結構めんどくさかったですしね。それと枝が伸びて葉っぱがたくさん茂るようになってきますとね、よく虫がついたんですよ。あの小さい毛虫みたいのが細い糸でプランプランと風に揺れているのを見つけては退治したんですけどね。それで結局枝も脇に伸びすぎて邪魔になってきたんで、何年か前にはそのネムの木切ってしまったんですけどもね、改めて思いましたね。よそで花を眺めるだけの方が幸せだなと、自分の家で育ててみると初めて知る苦労もあるんだなと感じましたね。そうそう、もう一つ、我が家の南側の庭にはもう20年以上前になりますかね、千曲市のあんず祭りの時に苗を買ってきて植えたんですけども、その木が今は高さ5メートル近くになりましてね、脚立を伸ばしても手が届かないところに実がなったりしてるんですけども、まあこちらは一応今の時期に毎年そうですね、ボール1杯分ぐらいの実が取れているんで、まあよしとしようかなと思っているんですがね。そうやって植物を自分で育ててみると、実際は結構大変なことも多いもんだと、この時期になると毎年感じます。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。聞こえてきました、今週の1曲目、珍しく洋楽でスタートですよ。夏になると必ず年に1回はかけたくなる曲。元イーグルスのメンバーだったドン・ヘンリーが1984年にヒットさせた曲です。ボーイズ・オブ・サマー。今週の1曲目は元イーグルスのメンバーだったドン・ヘンリーが1984年に放ったヒット曲、ボーイズ・オブ・サマーでした。
蔵出しコレクション。
そういえば先々週だったかな、このコーナーで今の演歌では民謡出身の福田光平さんと民謡一筋の原田直之さんぐらいにしか日本人の心の DNA を震わせる人はいないなんてことを喋りましたけどね、その後思い出しました、もう一人、女性ではこの人です、島津亜矢さん。私結構気に入っている一人なんですけどもね、今はね演歌系の歌手が出演するテレビの歌番組っていうと NHK の歌コンぐらいでしょうかね。島津亜矢さんといえば本職の演歌の他にもベッドミドラーのザ・ローズとかホイットニー・ヒューストンのオールウェイズ・ラブユーなんか歌わせたら、これはもうポップス系の人たちよりも上手くてね、パワフルでとっても魅力があることを知ってからですね、カバーアルバムなんかも聴くようになった一人なんですけども、2018年の NHK の紅白歌合戦では平成最後ということもありまして、自分の持ち歌ではなくて中島みゆきさんの時代を歌いましてね、とっても大きな反響があったそうですし、その前日のレコード大賞では宇多田ヒカルさんのファーストラブを歌って、こちらももうネットではその歌唱力がすごいと称える声が大きく広がったんだそうです。その島津亜矢さんは1971年昭和46年の3月、今は熊本市と合併したお隣の植木町の生まれで、今年51歳、 いやいや、まだ若手だと思っていたんですけども、結構ベテランなんですね。熊本県というと水前寺清子、八代亜紀、石川さゆり、演歌の人気歌手、実力家がたくさん出ているところですよね。島津綾さんは中学生で14歳の時に歌手を目指して上京しまして、作詞家の星野哲郎さんの門下生になるんですね。デビューは15歳の時、1986年ですから昭和61年です。作詞はその星野哲郎さん、作曲がかつての都はるみさんの師匠だった市川翔介さんというコンビの袴を抱いた渡り鳥っていう曲だったんですけども、しばらくは大きなヒット曲は生まれませんでした。それから5年、1991年ですから平成3年ですね、愛染かつらをもう一度っていう曲が CD セールスは30万枚というスマッシュヒットになりまして、紅白歌合戦の初出場は2001年で、この時歌ったのは97年に出した自分の曲、感謝状母へのメッセージという曲のセルフカバー版でした。まあその頃からですかね、自分がかつて好きで歌っていた他のポップス系の歌詞とか洋楽のヒット曲のカバーをテレビの歌番組でも披露するようになりまして、2010年にはシンガーというタイトルのカバーアルバムを出しました。今日聴いていただくのは、島津さんがデビューした頃トップアイドルだった中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙はです。声を聞くとね、モノマネしてるんじゃないかと思うぐらい似てますよ。目をつぶって聴いてみてください。このカバーアルバムシンガーはシリーズ化されていまして、去年出たのがシンガー7、7枚目なんですけども、そこには安室奈美恵のヒーローとか、キングヌー、グリーン、オフィシャルヒゲダンディズムなんていう新しいアーティストの曲のカバーも入っているんですよ。今週の蔵出しは、島津綾さんの歌う飾りじゃないのよ涙はでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、はい、もうこの BGM でお分かりでしょうかね。音楽の歴史に名前を刻んだスーパースターエルビス・プレスリーがショービジネスの世界で成功しつつも、どんな悩みを抱えていたのか、42歳という若さでこの世を去るまでを描いた、タイトルもズバリエルビスという作品です。クイーンのフレディ・マーキュリーを取り上げて日本でも大ヒットしたボヘミアン・ラプソディをはじめ、このところハリウッドではエルトン・ジョンやジュディ・ガーランドといった実在する人物をドキュメンタリー風に取り上げた伝記ものって言いますかね、そういう映画が一つのジャンルになっていますけども、今回はアメリカ南部の町メンフィスのライブハウスで歌い始めたエルビス・プレスリーがどんな道を歩んできたのかが割と忠実に再現されています。物語としてその半生を語るのは、プレスリーの成功の陰にこの人ありと言われたマネージャー、元軍人だった人なんでトム・パーカー大佐と呼ばれた人物で、これをトム・ハンクスが演じているんです。プレスリーを発掘して全米のスターに育て上げた若い頃からかなり太めの体型ですしね、プレスリーが亡くなった頃にはとっても老け込んでいるという役なんですけども、これがあのトム・ハンクスかと思うほど、まあ特殊メイクも施しているんだと思うんですが、太ったり痩せたり大変な役作りだったと思いますよ。そしてその主役のプレスリーにはオースティン・バトラーという、まあ、これまでほとんど知られていない俳優が大抜擢されているんですけどもね、デビュー前の痩せた若者の時代から亡くなる直前のだいぶオーバーウェイトと言われた頃まで、プレスリーの歌い方やステージのパフォーマンス、かなり昔の映像を見て研究したんでしょうね。うり二つとまでは言いませんけども、歌も自分で歌っていて、人気絶頂の時代を知っている人が見ても納得するキャスティングだと思いましたね。私は1950年代半ばの彗星のごとく現れてスターになった時代はリアルタイムでは知らないんですけども、70年代に入る頃、よくあのグッチ雄三さんなんかが真似している襟の高いジャンプスーツで腕にはすだれのようなものがついたあのコスチュームの30代になった頃のエルビスは知っていますからね。オースティン・バトラーがエルビスに見えてくる感じってのはよくわかりました。トム・パーカーとの出会いによってスターへの道を歩み始めながら、歌い方や腰の動きがエロチックすぎると保守的な人たちに大バッシングを受けたり、新しい勢力のビートルズなどにスターの座を譲らざるを得なくなった時代の苦悩とか、プライベートでは妻や娘を犠牲にしたことへの心の痛み、そしてビッグにしてもらったマネージャーのそのトム・パーカーとの決裂、エルビスもいろいろあったんですね。 スーパースターならではの人間としての辛さとか、キング牧師やロバート・ケネディ暗殺事件といった黒人差別や社会の変化とも無関係ではいられなかった。そんなところも深く描かれています。まあよく言われることですけどね、音楽の世界にプレスリーという人が出現しなければ、その後のビートルズもクイーンも生まれていなかっただろうと言われる存在、その理由もよくわかります。今週ご紹介した新作映画は、エルビス・プレスリーの生涯を描いた、タイトルもズバリ、エルビスでした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。来週7月15日金曜日から、長電権堂パーキングの駐車場サービスが変わります。大人料金、会員料金の方はもちろん、今までサービスの対象外だったシニア料金や夫婦50割引、午前10時の映画祭特別料金のお客様も、また1時間のみのサービスだったレイトショーの時間帯も、2時間半分駐車場サービスを付与できるようになりました。変更になった点や利用方法など詳しくは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。そしてただいま売店では期間限定、数限定でわさびマヨ味のポップコーンを販売しています。ドリンクとのお得なセットメニューもご用意していますので、ぜひこの機会にご賞味ください。また劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。その新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今年はもう先週梅雨明け宣言が出てしまいましたけどね。それでも今週の前半のようにまだしとしと雨の降る日はありそうな。この後7月後半まではまだ完全な梅雨明けにはならないんじゃないか。私はそんな気がしますけども。雨を扱ったアニメ映画のヒット作といえば、3年前2019年夏の新海誠監督の天気の子がその代表かと思うんですけども、新海監督といえば新作がもうすでにこの春頃からかな。予告編が流れていますよね。予定では11月11日公開のスズメの戸締まりというタイトルなんですけども、ヒロインは九州に住む17歳の高校生、スズメという女の子なんですね。どんな映画になっているのか、今から楽しみな一本ではありますけども、新海誠監督といえば、信州生まれ南佐久郡の小海町出身というのは、県内ではよく知られているんじゃないでしょうかね。そして娘さんがあのパプリカを歌っていた風鈴の最年少メンバーで、そうそう今年は NHK の朝ドラカムカムエブリバディの3人目のヒロインの日向の子供時代を演じた新津千世ちゃんというのも、彼女がどんどん売れっ子の子役になってからは有名な話になりました。さて私はそんなに昔から、すなわち2016年に君の名はで大ブレイクする前から細かく新海誠作品をチェックしていたわけではないんですけども、たまたま見た君の名はの前の作品、2013年の琴の葉の庭という46分という短めの作品だったんですけどね、それが結構気に入っているんですよ。描かれている舞台は東京の新宿御苑が中心で、見るといつも雨が降っているシーンが多いんですけども、その雨の描き方がとっても綺麗なんですね。水たまりに落ちて波紋を作る様子とか、雨に煙る新宿の高層ビルとか、初めて見た当時アニメとは思えないような綺麗なシーンが多くてね、いやこれを作った人は絶対この後売れっ子になるぞと思ったんですけども、見事当たりましたよ新海さん。物語としては、靴職人を目指している高校生の高尾という主人公が、雨の新宿御苑で知り合った年上の女性雪乃に淡い恋心を描くというラブストーリーなんですけどもね。この作品の主題歌に使われたのが秦基博さんのレインという曲で、とってもいい感じなんですよね。ただこれ以前どっか誰かの曲で聞いたことがあるぞと思って調べましたら、やっぱりカバーでした。元歌を歌っていたのは、今アメリカニューヨークに渡ってジャズピアニストとして活躍している大江千里さんなんです。1988年昭和63年のアルバム 1,2,3,4 に入っている曲なんですけども、ファンの間では当時からシングルにはなっていないものの人気がありまして、その後ベストアルバムには収められているんですね。 今日はそのオリジナルの方を聞いてください。大江千里さんのレイン。新海誠監督の2013年の作品琴の葉の庭の主題歌だった畑基博さんの曲のオリジナルの方、大江千里さんが歌うレインでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをまずご紹介しますね。最初はラジオネームアルプス車窓さんです。7月は土曜日勤務が2日と16日で、先週の放送はエアチェックして楽しませてもらいました土曜日も中心地方から月に2回ほど通っていらっしゃってね、長野のオフィスで聞いてくださっているってことなんですけども、グランドシネマズのホームページに6月分の放送がアップされましたので、また聞かせてもらいます。リアルタイムで聞けなかった分はチェックしていただくということでありがとうございます。先週の放送で1994年は梅雨がなかったという話題が出ていましたが、そうなんですよ、梅雨入りがなかったから梅雨明けもなく、多分全くカウントされていない年だと思うんですけどね。その前の年93年は記録的な冷夏で、94年は暑い夏だった記憶があります。そう、93年も覚えてますよ。本当にちっとも暑くない夏でしたね。なぜ覚えてるかって言いますと、この93年というのは松本で新秋博というイベントがあった年なんですね。当時勤めていた会社が松本に本社がありましたんで、この新秋博の期間中、サテライトスタジオを作って放送するっていうのを1週間やったんですけどね。毎日今日も寒いねと見に来てくれたお客さんとかリスナーに語りかけていた気がします。で、結局この年は梅雨明けがなくて、8月の終わりまで曇りの日雨の日が続きましてね、例のお米がちゃんとできなかった、そして秋にタイ米を輸入したらどっかでそれが捨てられていたなんていうのがニュースになったあの年ですよね。その翌年94年は逆にずーっと6月からカンカン照りが続いたという暑い夏だったんですけどね。アルプス車窓さんは、今思えばあの頃から毎年夏が暑くなってきている感じがします。これからが夏本番、今年はどうなるでしょうか。ね、長期予想では今年も猛暑と言われていますけども、まあ、さっきお話ししたように、お米をはじめ農作物の出来に影響するような暑さとかね、勘弁してほしいですけどもね。あと水不足ですけども。中心地方から長野への電車通勤を今年の春から始めて、夏場は天気の急変や暑さ対策をしないといけないことが分かりました。大岩さんは何か気をつけたり心がけていることはありますか。私の場合は水曜日だけ週に1回なんですけどもね、それでも朝の天気予報は必ず北部と中部両方チェックしまして、中部の方には傘マークがなくても北部にある場合には必ず折りたたみの傘は持ってきてます。それと勤めていらっしゃるオフィスがどの辺にあるかは存じ上げませんが、長野市内は割とどの路線もそうだし、ぐるりん号があちこち頻繁に走ってますんでね、お天気の悪い時にはバスを利用するってこともいいんじゃないでしょうか。そしてこちらは長野市の日本いちごの山さんのメッセージです。川崎に住んでいる友達から、初中お見舞いの初中の文字のところに×をして猛暑と書き加えた猛暑見舞いが届きましたね、まだ7月ですからね。そんなところに私の愛車のクーラーが猛暑まんまの風を吹き出すようになってしまいました。10年以上乗ってるし、点検のたびに直さなくちゃいけないと言われることもあったこのクーラー、エアコンと書かないところが同じ世代だなと感じますね。そこで突然車を買おうと思い立って、お、いきなりの決断ですね。注文はしたものの、納車は多分9月の後半。あらあら、今は例の半導体不足から始まって、いろいろ部品の調達も大変でしょうからね、新車の納車、人気のある車種は半年待ちなんてのが当たり前らしいですけども、まあ9月の後半ぐらいだったら我慢するしかないか。40年前はクーラーが標準装備ではなく、みんな窓を開けて走る夏でしたが私はそれをこの夏やっております。猛暑との戦い、昭和を感じる日々、熱中症には気をつけようと苦労なさっている日本いちごの山さんですが、どうでしょうか、サイドのウィンドウを手動にしてですね、三角窓をつけてもらう。思い出しますね、40年前か50年前頃、三角窓こっち側にひっくり返すと結構強い風が入ってきますからね。オプションでレトロな三角窓なんてのがあってもいいかな続いてのメッセージは長野市の猫道探検隊さんです。先週のニジマスのつぶら揚げ、パリパリと揚げられていて甘辛い味がしてビールが進みましたよ。 きっとそういう甘しょっぱいタレにつけた後揚げるんでしょうね。ビールが進む味。
なるほど。
そして今週の名、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は中村あゆみさんの3曲なんですけどね、大ヒット曲以外の曲といえば、尾崎豊さんのカバーで僕が僕であるためにコマーシャルで流れていた記憶があるんですが、尾崎さん本人の歌よりも中村さんのハスキーボイスの方がかっこよくって好きですね、と。
なるほどね。コマーシャルで流れていたってことは企画ものだったのかな。
CD 化されてなんかのアルバムに入ってるでしょうかね。どっかで見つけたらリクエストとしてかける機会を持ちましょう。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkoji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、どうぞ送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上り切ったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど何でも結構ですよ。お書きいただいて白い箱に入れといてくださいね。今週その白い箱に入っていたメッセージは、まずは高山村の泳ぐちくわさんから。私はトップガンがとっても見たいんです、かっこでもまだ見ていないんですよ、涙マークなんですけどね。ということは、他の映画を見に来てくださって、トップガンも見たいな、でもまだ見てないなという気持ちのまんまを書いてくださったんですね。トップガンマーベリック、本当に大人気で、夏休みもまたお客さん増えるんじゃないかと思うんですけども、もう始まってから1ヶ月半経つのかな。1日の上映回数が減ってくるかもしれませんのでね。時間がない時にちょっと見に来ようっていうのは選択肢が多い方がいいでしょ。なるべく早めに時間を見つけてどうぞ。そしてクマチーズさんですね。今日はアポロ13号を見に来ました。あ、午前10時の映画祭ですね。前に見たのにまた改めて新鮮な感覚で見られました。感動です。あ、こんなシーンあったっけって結構ありますからね、人類の発展はいくつかの失敗から成り立っているってことをつくづく感じました。でも戦争は繰り返していますよね。そこから繰り返し反省するしかないですよね。世界の人たちがこれからも注目しなければいけませんよね、と。今のウクライナのことなんかも含めてね、書いてくださいましたけど、それをまた次の世代にきちんと伝えなきゃいけないという努力をしてるかなってところにちょっとクエスチョンマークありませんか。人間は失敗して反省もするけども、反省したことも忘れてしまう、そういう生き物かもしれませんよね。まあ固い話になっちゃいましたけど、ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週はこれです。聞いたことがあるイントロでしょ。 NHK の朝ドラちむどんどんの主題歌、沖縄出身の三浦大知くんが歌っています。さんさん。 NHK の朝ドラちむどんどんの主題歌、三浦大知くんのさんさんでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は10巡目の名です。これまで名は中村雅俊、中森明菜、中島みゆき、中山美穂、その後は長渕剛、中原理恵、永山陽子に夏木マリ、前回は中原芽衣子と3曲ずつ9巡目までかけてきているんですけども、今回は1980年代の半ばに CM ソングからビッグヒットが生まれて、女性ロックボーカリストとして人気が出た中村あゆみさんの3曲です。この名前を聞くと、あのハスキーでパワフルなボーカルをすぐに思い出しますけどもね。中村あゆみさん、1966年昭和41年大阪生まれで、先週6月28日で55歳になっています。子供の頃は両親の離婚などもあって、大阪と九州の福岡を行ったり来たり、九州産業大学附属高校に在学中、女優を目指して上京をするんですね。
転校した明大中野高校の同期には渋垣隊や少年隊のメンバー三田寛子、石川秀美、プリプリの奥井香織など芸能系のクラスメートがたくさんいたそうです。定時制だったために授業のない日はアルバイトをして深夜までディスコで踊りまくるという日々を送っていたそうですけども、そんな中アルフィーのメリーアンやおにゃんこクラブの数々のヒット曲に携わっていたプロデューサーの高橋健さんと知り合いましてデビューの話が決まります。高校3年生だった1984年に彼のプロデュースで出したミッドナイトキッズっていう曲、ドラマの主題歌に使われたんですが全くヒットはしませんでした。そして翌年85年昭和60年の春に3枚目のシングルとして出した翼の折れたエンジェルが日清のカップヌードルの CM ソングに使われて大ヒットを記録しました。レコード発売のだいぶ前からライブハウスで歌うととっても盛り上がったんでシングルとして出すことになったそうです。中村あゆみさん、まず1曲目は翼の折れたエンジェル。レコードセールスは38万枚、オリコンのチャートは4位まで上がっています。中村あゆみさん1曲目は翼の折れたエンジェルでした。当時カップヌードルの CM ソングに起用されるっていうのはもうヒットが約束されていたようなもんでしてね、79年の浜田省吾の風を感じて、84年には大沢義行のそして僕は途方に暮れると、ハウンドドッグのフォルテシモが大ヒットしていました。翼の折れたエンジェル、テレビの人気歌番組ザ・ベスト10には10週にわたってチャートインしていたんですが、出演したのは6位の時の1回だけだったんで、本人はもっと出たかったと後で言っていたそうですけどもね。事務所の方針が山下久美子や白井貴子の路線で、ライブの女王的なイメージで売りたかったっていうことでしたんで、テレビへの出演は控えていたんだそうです。そして翌年86年昭和61年の春、今度もまたまた CM ソングからのヒット、金ぼうけ商品の春のキャンペーンの CM ソングとして使われたのがこの曲でした。レコードは18万枚売れて、オリコンのチャートは2位が最高ランクでした。中村あゆみさんの2曲目はちょっとやそっとじゃ Can't Get Love。 覚えてますね、このちょっとやそっとじゃ崩れない、ああメイクの話かなんていうね、そんなフレーズがありました。中村あゆみさんの2曲目はちょっとやそっとじゃ Can't Get Love でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は中村あゆみさんの3曲をやっています。翼の折れたエンジェルがヒットした85年からは日比谷の野音とか神宮球場、日本武道館、それに横浜アリーナと大きな会場でのライブをいくつも成功させたんですけども、その後のビッグヒットも CM ソングから生まれています。昭和が終わって平成になった1989年、初めて本人が作詞作曲を手掛けてのヒットで、レコードと CD は合わせて23万枚売れました。カナダドライジンジャーエールの CM ソングとして使われた友達。中村あゆみさん最後の曲は昭和からは3ヶ月こぼれただけなんでご容赦ください、友達でした。最近一番近いところでライブを開いたのは4年前の2018年ですね、ロックアライブ in 大阪だったんですけども、今も一応現役のママさんロッカーをやっているそうです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は中村あゆみさんの3曲でした。ということで次の2以降の予定をご紹介しておきますと、2はこれまで新沼謙治、西田敏行、西村智美、錦野明と、ここまでは3曲ずつやって、5巡目6巡目は3組3曲、西崎みどり、西田ひかる、新田恵里に西川美音子などをやりまして、2年前2020年の8月に完結、終了しています。その次のぬはまだ1回もやったことないんです。ぬで始まる名前の歌手やバンド、オリコンのトップ100に1周でも入ったというのが1組もないんですね。その後のねは吉田拓郎さんのバックバンドから雪とか地下鉄に乗ってがヒットした猫を1回やっただけで終了。さらにその後ののは野口五郎、のこいのこと2回3曲かけまして、3巡目は野村正樹、野瀬恵子、能義之、3組3曲をやって2019年の12月に完結終了しています。ということは来週は歯に飛びます。歯はこれまで橋田紀彦さんの3つのバンド、シューベルツ、クライマックス、エンドレスと最初にやって、その後はバンバンとバンバヒロフミさんのソロ、 さらに浜田省吾、原田知世、ハイファイセットにハウンドドッグ、原田真二と早見優、そして前回9巡目はバービーボーイズと全部3曲ずつやってきたんですけども、そうですね、歯も残りが少なくなってきましたんで、来週はサザンオールスターズ原優子さんのソロの曲3曲ってのはどうでしょうか。サザンも6月の末にデビュー記念日を迎えましてね、新聞にデカデカと広告が載っていましたけども、原坊も近々久々のソロのベスト版の CD を出すそうですから、まあそんな話題にもちょっと触れましょう。来週のインデックスは原優子さんのソロの3曲です。多少平成にこぼれていても OK よって感じで、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。まずはこのところ毎週メールをくださっている須坂のうっかりガメラさんですね。タラレバッグ、そうそう、先週だいぶ懐かしいこの言葉が書かれていまして、私も反応したんですけども、オーケストラに入っていて楽譜入れに今でも使ってくださってるという、もう20年以上経ってますよね。とっても丈夫で破れもほつれもありませんが、買い物用の初代の方はシミが落ちなくなってきました。私の肌みたいって、あ、そうですか。先週も言いましたが、ぜひ孫子の代まで伝えていってください。宇宙戦艦ヤマトの森ゆきにはもちろん憧れましたよ。見るきっかけになった初恋の人とはだいぶタイプが違いましたが、まあ森ゆきと同じタイプっていう人はね、きっと体重30キロ台で健康診断のたびにもうちょっと太りましょうねなんて言われちゃうような、そういう女性ですけども、あの声やっていた浅上陽子さん、今でも覚えてますね。それにしても先週トランジスターグラマーっていう言葉を何十年ぶりかで聞きました。私が言ったんですけども、ウルトラセブンのウルトラ警備隊のアンヌ隊員がね、当時の言葉で言えばトランジスターグラマーだったって言ったんですけど、今の若い人にはトランジスターがわからないかもしれませんね。トランジスターってのは半導体みたいな部品のことだったかな。まあ、とにかく据え置き型の大きいラジオに対してポケットにも入る電池式の小さいラジオのことをトランジスターラジオと言っていました。ちょっと調べてみます。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報。今週久々にいただきました。始まったばかりの暑い夏の中、我が AC 長野パルセーロのホームゲームが明日長野ユースタジアムで開催されます。夏時間ということで夜7時にキックオフ、迎える相手は FC 今治です。前節は元日本代表何人も擁する FC 岐阜に5対0で勝利するという勢いで乗り込んできますんで、なんだよ、5対0で勝ったのは今治の方か。我らとしてはそれを跳ね返さなければいけません。チームの連勝がかかる試合なんで、何としても勝たせてみせます。より多くの皆さんの後押しが欲しいので、明日の夜はリスナーの皆さん、長野ユースタジアムにお越しくださいね。夜7時キックオフだと涼しい風が吹いてるかな。それでも熱中症には十分ご注意ください。冷たい水もたっぷり持ってね、足を運んであげてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。